私は今回4点ほど質問をするようにいたしておりますが、これにつきましては緊急性の高い質問でございますので、市長の明快なご答弁をお願いしたいというふうに思っております。まず国境離島の関係でございますが、昨日政府は会期延長を95日間9月27日まで延期をいたしました。その法案の中にも今回の国境離島保全法案化が議論されるというふうに思っておりますが、この国境離島保全につきましては自民党の領土に関する特命の委員長の野川委員長、そして離島振興特別委員長の谷田弥一代議士の閣下令で今日まで至っておるわけでございます。この法案の概要につきましてはもうご承知と思いますが、国境付近の離島に人が継続的に帰住できるような国などから地域保全へ積極的に関与し、領海排他的経済水域の安全を守るという、そういう観点からこの法案の概要は出ておるようでございます。特に離島地域におきましては、国が船舶や航空運賃の一部負担など、雇用機会の充実、あるいは高額な必要物資の購入費用の負担軽減等をしたものでございまして、我々離島につきましては大変重要なこの法案でございます。特に国境離島地域におきましては、北海道の礼文から鹿児島の約30島以上の指定を受けるという、そういうものでございまして、法案の名称も、有人国境離島保全地域保全地域社会維持特別措置法案という、そういう案が提出をされるわけでございます。私はこの法案の内容につきましては、あまり詳しくは分かりませんが、先般の壱岐での狙撃大会、大変こう盛り上がった大会でございまして、県内3市2町合わせましてかなりのこの大会に臨んだというふうにお伺いしております。先ほど言いますように、離島に住む我々とりましては大変こう死活問題でございまして、ぜひこの法案の成立に協力をしなくてはいけないというふうに思っておるところでございます。市長なり前田議長はたびたび上京されまして、その要請に応えてあるわけでございますが、私は一期当民挙げて、そして市議会挙げてこの法案の支援にしたらどうかということで、ご提案するわけでございます。白河市長は離島振興協議会の会長でもありますし、ぜひこれにつきましてもですね、積極的に他の離島と連携しながら、お願いしたいなと思っておりますが、これにつきまして市長の見解をお伺いしたいと思います。
呼子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白河市長。
3番、呼子好美議員のご質問でございます。国境離島保全法案化について、市として全力で取り組むべきではないかということでございます。国境離島振興制定に向けた取り組みにつきましては、行政報告の中でも述べさせていただいたところでございますが、去る5月9日に開催されました国境離島振興制定壱岐市総決起大会には1300人を超える多くの関係者並びに市民皆様にご出席をいただいたところであり、国境離島振興の早期制定に島民一丸となって取り組む決意が、谷川自民党離島振興特別委員長、そして金子参議院議員に届いたものと確信をしております。さて、国境離島振興の法案実現化に向けた動きとして、すでに報道等でご承知のことと存じますが、6月5日に自民党の領土に関する特命委員会及び 離島振興特別委員会合同会議へ素案が提示されたところでございます。私も要請をいただきまして、全国離島振興協議会会長として会議を傍聴してまいりました。この席で法案の名称は有人離島地域の保全及び社会維持に関する特別措置法案というあることが明らかにされました。および離島地域社会維持に関する特別措置法案でございます。まずそこで3点、決議されたことを申し上げます。取り扱いを額賀特命委員長および谷川、離島振興特別委員長に一任するということが1点。2点目に、法案に該当等名を明記する。したがいまして、この法律に明記された島でないと該当しないということになるわけです。3点目に、今国会での成立を図るということが確認をされたところであります。また6月12日には谷川先生をはじめ県内3市2町との議会特別委員会合同で、壱岐市からは町田市議会議長、宇勢市議会国境離島活性化推進委員会委員長、小園壱岐市国境離島新法制定規制会副会長、それから山本県議にもご同行いただきました。首相官邸において菅官房長官へ、そして自民党の領土に関する特命委員会額賀委員長及び清和会の領袖であります細田代議士へ、法案実現に向けた要望活動を行ってきたところでございます。申し上げるまでもなく、法案の概要には今後国境離島が存続していくために重要な振興策が盛り込まれております。ぜひとも本法案の今国会成立に向けて、谷川先生をはじめ本県選出の国会議員の先生方、関係市長、市議会の皆様と一体となって要望活動に取り組んでまいりたいと考えておりますが、国の動向も注視していく必要がありますことから、谷川先生にはどのような行動を起こすのか、必要なことがあれば直ちに対応する旨を伝えておりますので、その時期がまいりましたらご協力をお願いすることになるかと思います。いずれにしましても、この新法が制定されるか否かについて、そしてまた壱岐市がその法案の中に盛り込まれるかどうか、これについては本当に谷川先生に期待をいたしているところでございますけれども、その意見が今後の壱岐市の振興の縁にかかってまいります。ぜひとも皆様方と力を合わせて、この新法の制定に、邁進して、の制定に向けて努力をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
以上。
はい、横子議員。
市長の力強い、そして積極的な発言にありがとうございます。谷川代議士も政治生命をかけてこの離島振興の法案には積極的にされております。どうか我々もぜひ 後からですね、後押しするような、そういう形で支援をしていこうというふうに思っておりますので、先ほど言われますように、何かありましたら我々にもご相談願えればというふうに思っております。以上、この第1項につきましては終わりたいというふうに思っております。2番目の質問でございますが、公共事業の減少についてということで、だっておりますが、この公共事業につきましては、壱岐の農業はもちろんでございますが、今日まで、離島振興法の中で壱岐の経済に、支えてきた、そういうこの建設事業協会でございます。特に、生産基盤の整備等によってですね、離島振興法の中で整備されたわけでございますが、この建設業に大半の方が農業を従事しながら、そして建設会社に勤務されておるというのがほとんどでございまして、この建設会社自体がかなり厳しくなっておると という状況でございます。それが一方ではその煽りとして家計にも影響しますし、域の経済にも影響するという、そういう状況になってくるだろうというふうに思っております。近年の公共事業の減少につきましては、会社自体が厳しい経営を続けており、域の建設業協会の調査で、私が調査した中では現在加入者が23社ありまして、まあ、未加入を入れまして約30社程度の会社があるわけでございますが、まあ、この23社の従業員がですね、平成14年898名、今年の6月が491名ということで、この10年で約半分に減少しておるという状況でございます。これは正規職員といいますが、臨時やパートは入っておりませんので、かなりの数字になるというふうに思っています。それから一方、事業費で見ますと、平成10年が157億の受注があっておりますが、昨年が54億4000万ということで、約3分の1にこの事業量が減っておるということで、大変今、建設業協会、そして働く人の待遇といいますか、そういう中でこう厳しい状況がございます。まあ、仕事がない中でですね、会社は合理化を進め、役員の給与を 20% カットするとか、あるいは従業員を解雇、そして自宅待機を余儀なくされているという実態が浮き彫りに出ておりますし、特にこの建設事業協会におきましても技術者が少ないという中で、技術者を解雇しなくてはできないという、そういう状況になっておるというのがですね、一つあります。それとある会社では高卒を今年は2名採用した、その高卒の 職員を解雇すればいかんということをですね、そのまま他の仕事をさせながら雇っているという状況があるわけでございます。ぜひこの仕事の欲しいというのがもう願望でございますので、これに対してですね、何か手当があるのかどうか、そして私は今回の庁舎の30億円の庁舎はもうなくなりまして、あとは耐震化の方にこうその金が回るだろうというふうに思っていますが、この合併特例債で何か仕事がないのか、そういうことをですね、お伺いしたいというふうに思っていますが、まあ、具体的にはちょっと後もって、またご説明申し上げたいと思っていますが、今の建設業界のですね、状況につきまして市長の見解をお願いしたいと思います。
はい、白川市長。
横子議員の2番目の質問の公共事業の減少についてということでございまして、域経済の要である建設事業が平成10年度には157億円、26年度54億円と3分の1に減少しているということで、従業員の解雇、自宅待機を余儀なくされている状況にある。今後の事業の見込み、合併特例債の事業拡大をというご質問でございます。まずこの数字の出自を調べてみましたところ、これは域の建設業協同組合加盟30社の国、県、市、民間との工事受注高の合計の数字のようでございまして、元請け、下請けも数字を上げますので一部重複している部分があるかと思いますけれども、本市の昨年26年度の一般会計の最終算での普通建設事業費は約30億円でございました。平成10年度の普通建設事業費の実績額といたしましては、当時4兆を合わせまして約89億円でございましたから、議員ご指摘のように約3分の1になっている事実でございます。予算全体で比較をいたしますと、実は扶助費 これ24億円の増額になっております。これは市になったことによりまして、生活保護費、そしてまた障害者自立支援法の関係から、そういった予算を市で予算を組まなくてはなくなったということで、3億円から24億円の増額、27億円の予算額になっているところでございます。対しまして、国に県出資金は5億円の減でございます。物件費におきましては、住基台帳などのシステム更新やマイナンバー制度の導入などで17億円の増、また地方交付税の減税などで、縮減などで投資的経費に充当できる一般財源の減少によるものが影響していると思っております。平成27年度の一般会計当初予算の普通建設事業費は25億円を計上いたしております。26年度の繰り越しが3億円、今回6月補正予算で単独の経済対策を含め約3億円を計上しておりまして、今年度の普通建設事業費予算額は31億円の予定であります。現時点で昨年より1億円の増額となっているところでございます。今後の合併特例債を活用した事業の見込みといたしましては、4庁舎の耐震診断の結果によりますけれども、4庁舎耐震補強及び長寿命化改修事業及び芦部小学校、芦部中学校の校舎等の建設、その他の公共施設で耐震診断が必要な施設が23箇所ございます。これらも今後、耐震補強工事改修が必要になるものと思っております。また、昨日のご質問にもお答えいたしましたけれども、本年度、新公会計整備に向けて固定資産台帳の整備を行い、来年度、公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設及びインフラ資産の適正な管理をしていく必要がございます。これは全国的に公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっており、人口減少等により公共施設の利用需要が変化していくことから、早急に現状を把握し、長期的な視点を持って公共施設の更新、統廃合、長寿命化など計画的に行い、財政負担を軽減し、平準化するとともに、公共施設の最適な配置と地域社会の実情に合った将来のまちづくりを進めるためのものであります。国においても、新しく作ることから賢く使うことへの重点を置くとの認識のもとに、国公助事業の予算配分を長寿命化関係事業に重点を置き、公共施設等総合管理計画に基づく事業に新たな地方債を創設するなど、制度改正も行われているところであります。そのようなことから、合併特例債についても、26年度末の発行残額が44億円でございます。借金でありますけれども、ご存知のように、7割の補填のある有利な借金でございます。記載であります。発行期限までに、今申し述べました、建設事業費などのハード事業に有効に活用する予定でございます。なお、平成25年度の投資的経費及び普通建設事業費の住民1人当たりの全国ランキングにおいてでございますけれども、全国1700余りの市町村の中で、投資的経費は、対馬市が93位、壱岐市が112位、五島市121位でございます。また、普通建設事業費につきましては、五島市77位、壱岐市86位、対馬市146位となっておりまして、いずれも上位を占めているところでございますが、確かに公共事業費減少はいたしておりますけれども、この公共事業費について、その重要性については、この離島さんと、大変、その必要性を強く認識しているということが、この数字に表れていると、ご理解いただきたいと思っております。
はい、横川議員。
今、市長の方から数字を述べられましたが、数字も大事でございますが、要は 実質現場を見るとそうじゃなくて回ってないというのが状況のようでございます。まあ、約30社の建設業界協会というか土木業者がありますが、まあ、その下に約90社ぐらいの関連のですね、事業があるということで、まあ、それを入れるとかなりのこの建設に関わる従事者が多いんじゃないかというふうに思っております。それだけでこう影響が大きいようでございますから、もし今一番こう仕事がない時でございますから、遅くじゃなくて早めに受注をしてもらうとかですね、まあ、そういうことも一つお願いをしたいなというふうに思っています。合併特例債で先ほどちょっと言われましたようなインフラ整備をこうやりたいという状況でございますが、私はインターネットでこう調べた中でですね、かなりの仕事ができるというふうにこう思っておりますが、まあ、ちょっとこう読んでみますと、合併特例債は地方単独事業のみならず国庫補助事業にかかる地方負担、いわゆる補助裏に充てることができるとかですね、そして、公税への参入率が 70% 高いため合併特例債を活用できるものについては、他の地方債を減らして合併特例債を活用し、というそういう、 こう財政的な運営の効率化を考えておるという、そういう、 こうこの合併特例債のですね、まあ、見方といいますか、まあ、そういう、 こうのが出ておりまして、この合併特例債でですね、充当したよその事例が出ております。特に京都のですね、篠山市というのはかなりの事業をこの合併特例債でやっておるようでございまして、まあ、それでも10以上あります。市民会館の移転改築とかですね、市民の交流の温泉施設の整備、そして狭隘な道路の改良、それと、まあ、これは久米島でございますが、深層水を活用した健康増進の施設の整備とかですね、それとか住民が集う運動公園のですね、整備とか、そういうこうもろもろのですね、インフラだけじゃなくて生活基盤の方にもこうこの特例債を使用した事例が出ております。ですからやっぱこういうのをもう少しですね、もうこう曲げてというとは上はありますが、何らかの形でこの特例債の 70% のですね、ものを活用しながらできないかというふうに思っておりますし、私はこういうのを見たときに、いつでもですね、まず海岸線、駅の海岸線を回るですね、そういう、こう、まあ、長期になろうかと思いますが、構想を持って、道路の整備とか、あるいは最近、2、3日前行いました、中大連の大谷公園の運動場の整備、あれでは正式の実業団とか大学生が来て、練習ができないという状況でございますから、ああいうのも整備をすればですね、まあ、仕事も出てくるし、いろいろこうあろうかというふうに思っておりますので、ぜひこの合併特例債のですね、もう期限がございませんが、活用できるものがあるようでございますので、検討をお願いしたいなと思っておりますが、まあ、これについての市長の考え方をお願いしたいと思います。
はい、白川市長。
横議員の追加質問でございますけれども、横議員ぜひですねご理解をしていただきたいと思っているのはですね、今おっしゃったことを全部してきておるわけです。と申しますのはですね、議員の皆様方に合併特例債の活用状況というのを何度もお渡しをしております。でその中で、21項目を挙げておりますけれども、今までに、やってまいりました事業が204億、3000万ほどございます。その中で昨日も申し上げましたけれども、合併特例債は114億9000万使っているんですけど、その後の大半はですね、国庫補助事業でございます。国庫補助事業の補助裏について、これを利用する。で、先ほどから言われますように、単独で合併特例債だけ使ってですね、 やる事業などというのはですね、まあ、正直申し上げてもったいなくてですね、考えられないわけです。やはり県の事業とか、国の事業とか、そういったのを乗せて、それでさらにその自己負担分を合併特例を要する、そういうですね、スタンスでおりますので、そのことについてはぜひご理解いただきたいと思っています。それから、先ほど申しました、もろもろの事業、あと44億円しかない、実はもう44億円しかないわけでございます。おそらくですね、まあいろいろ単独でやりたいこともございますけれども、そこまで回らないと、私は今、思っているところであります。ですから、おそらく合併特例者はすべてもう使い切るということになるんじゃなかろうかと思っております。そういう中で、まあ、これは5年飲んだからですね、よかったわけでございます。そういった意味でも、この10年の合併特例者の使用期限が5年飲んだということはですね、それだけ公共事業を5年間長くやれたなと思っておるわけでございます。そういう中で、やはり、私は昨日、平成22年度の補正予算の名前を思い出しませんでしたけど、きめ駒事業の交付金でございました。そのきめ駒事業のようなですね、今日もニュースで皆さんご存じのように、2020年までの、いわゆるプライマリーバランスを健全に保つためには、平成18年度までに1兆6000億ですか、あまりの記載しか行えないよというような国の方針もございました。従いましてですね、国においては、まあ、市町村よりも国がやっぱ厳しい財政状況でございますので、あまり期待はできませんけれどもですね、ああいった普通の企画された補助金に乗らない事業のできる、まあ、きめ駒予算などがですね、まあ、つかんかなとこう思っているところでございます。そしてまた、先ほどから申しますように、失礼しました。町人仕事、あるいは国境の進歩等々に期待をしたいと思っております。町人仕事はなかなかハードができないという面がございます。国境の進歩が通れば、例えば私は石田の空港ターミナル、ああいったものをですね、まあ、真っ先に回収したいとか考えているわけでございますけれども、そういった中でですね、一つ国の予算、確かにおっしゃるように今厳しい。ですから今、重点的に一般財源を使うべきだ。それも一つの理由でございます。しかし、来年、再来年不透明なことを考えますとですね、ここ5年、6年不透明なことを考えますとですね、今年苦しいからといってですね、何億も一般財源を使うわけにいかないと。そのこともですね、ぜひご理解いただきたいと思います。気持ちはですね、分かっております。もう従業員の方も、農業をしておいて、そして農閑期に仕事に行く。そのことによってですね、生活維持されておる。これはもう十分分かっておるわけでございますけれども、その辺の、何と言いますか、難しい判断がございます。気持ちとしては、横議員の気持ちは痛いほど、伝わってまいりました。
以上。
はい、横議員。
はい、ありがとうございました。まあ、要は、従業員のですね、生活にかかっておるわけでございますので、私は先ほど言ったように、まあ、いろいろこうメニューがありますが、まあ、これはあと44億円しかないということでございます。まあ、これ、先ほどの例えば大谷公園の運動場整備すれば、実業団、あるいは大学生のキャンプもできるし、観光面もできる、そういう、こう状況にあるわけで。何らかの形でこう結びついたですね、まあ、事業はできないかというふうに思っておりまして、まあ、市長は金のことをやったということでございますが、まだやり残しはかなりあるようでございますので、まあ、何らかの形でいろいろな予算をひねってですね、ぜひ末端まで行くようにお願いをしたいなというふうに思っておるところでございます。もし市長が総合的になんかこの件についてございましたら。
はい、平川市長。
合併特例債の活用にかかわらずですね、今おっしゃった例えば親子園云々整備、私はですね、まあ、それ もう当然そうでございますけど、私は順序というのを間違う時間と思っているわけです。例えば私は実業団の駅伝の誘致を行いましてですね、その実業団の方々の意見を聞いて、 ここは全天候型に1キロ、もう1メートル間違えていかんのと。1キロ、きれいにですね、1キロのタイムが取れる1キロしてくれ。で、そういった要望、そして、そのことによって、肥後銀行、鹿児島銀行、それから、もう一つ、今年来ましたですね、そういった中で、おそらく九州はですね、実業団が多いから、もっともっと来に来ますよということを、高木監督からもですね、いただいております。そういった中で、私はですね、もし、大谷公園、例えば、改修するにしたってですね、来てくれる人、こういうスポーツで来たいんだということをですね、ある程度話をしてですね、でその中で、じゃあ来てくれる方がこういう改造をしてくれとおっしゃる、でそういったですね、改造をしなければですね、私はダメだと思っているんです。ですから、続きの、その前転工型のランニング走路もですね、18銀行の高井監督にですね、設計してくださいと。あなたたちが一番使いやすい、設計してくださいというふうにですね、頼んだんです。ですから、呼子議員のおっしゃるのはわかります。が、何の事業をするにしても、例えば農業の作物を作るにしても、市場が求めているものを作る。作ったから売る。これでは今ダメなんだと。さあ、ご存知の通りであります。それと同様に、大谷原の競技場を改造するにしても、何の競技をしてくれるのか。どういう改造が求めているのか、それをですね、やっぱやって、そういう合意のもとに改造しなければ有効な資金の活用にならないと思っているところでございます。これは呼子議員がおっしゃる、大谷公園の改造、いろんなコースの改造をですね、しないということではなくて、する場合はそういうふうにして順序を立ててやらなきゃいかんということを申し上げておるところでございます。
以上。
はい、横川議員。
まあ、親の講演の関係につきましては、私も中大に行きまして、まあ、前日が雨で少しこう、グラウンドを濡れておったと。それと、やっぱ、まあ、実業団とか大学生もでございますが、子供たちが正式の、こう、ところで走れれば、もう少しこう、どうかなるんじゃないかというふうに思っておりますし、まあ、よその地域はそういうのがあって、県内でもこう優れたものが出ておるようでございますので、やっぱそう、まあ、順次ですね、そういうのを検討をお願いしたいなというふうに思っておるところでございます。次の3番の関係でいきたいと思っておりますが、物産館の関係でございます。まあ、以前も私はこの物産館の建設につきましては質問をいたしたわけでございますが、まあ、雪のですね、私は観光客がかなり来ておりますが、まあ、それは雪の歴史、文化、そしてグルメ、こういうのをこう求めてきているだろうというふうに思っておりますし、特に観光客が雪の不要の一つとして雨の時のですね、雪の観光、これが少しこうどうかという、そういう話が出ております。雨でも私は観光がこうできるような、まあ、旅館ができるような、そういう施設が欲しいなと思っておりますし、この物産館につきましては農水産物の販売から、そしてアンテナショップから、あるいは観光の拠点として、そして物産館の横に図書館を併設して、中にはレストランとかいろいろもう一括したですね、そういうこうものをすれば、観光客もそこで例えば雨の時でもある程度こう過ごせるんじゃないかというふうに思っておるわけでございまして、ぜひこの物産館につきましては観光面と雇用、まあ、雇用も6次産業化はその施設でやる、加工販売までやる、そして、先ほど言いますように直営の専門店も入れると、そういう中 ですね、まあ、一つ息の核となる、そういう物産館が欲しいなというふうに思っているわけでございまして、 まあ、この件について市長の考え方をお願いしたいと思います。
はい、白川市長。
横議員の3番目のご質問でございますけれども、物産館建設について、観光雇用対策として物産館を建設し、壱岐の魅力を発信する拠点として整備をする必要性はないかということでございます。この物産館につきましてはですね、私も一頃ぜひ作りたいという強い思いを抱いたことがございます。それはどういうことかといいますと、まさに今横議員おっしゃったように、雇用の場であるし、壱岐の物産をそこで全てわかる、あるいは壱岐の物産をそこで賞味できるという、提供できるという、そういったことで考えました。しかしながら、今私がそれについて少しだけ消極的になっております。と申しますのはですね、壱岐には JA が運営しております祝祭館、一番館、それからマリンパル壱岐、壱岐ゆがっぱ、このほどオープンいたしました壱岐ゆがっぱの海の駅があります。壱岐産品の販売など壱岐の魅力発信に寄与していただいているところでございます。またやはりですね、この行政で、そういう例えば上物を作ってやる、そういった中で民間の事業の方々、これははっきり申し上げますが、一番層の改修の時にもかなり批判を受けました。あなたたちは公の金を使ってですね、旅館をするのか、じゃあ私たちが自分たちで旅館しているのはどうなるんだということもですね、言われました。それは壱岐島村については古い歴史がありますし、国民宿舎という位置づけもございます。そういった中でご説明を申し上げましたけれども、新たにそのようなものを行政がやるとなりますとですね、これにはやっぱ相当な問題があるかろうかということも考えておるところでございます。ただ私は今壱岐で何が足らないかと言いますと、例えば壱岐はイカがすごいんだよと、あるいはマグロがすごいんだよ、壱岐牛肉がすごいんだよ、まあ、牛肉はございますけれどもですね、そういった中で、それが実際に食べるところがない、買えるところがない、土産として送るところがない、そういったことはですね、ぜひやはり壱岐のそういった生鮮食料品と申しますか、そういったものについてはですね、なんとかやはり特産品であると言いながら壱岐で食べられない、これはですね、やはり何とか解消する手立てを考えないかんということは常々思っておるところでございます。現在、そのマグロにつきましてはですね、やはり壱岐の旅館においても提供することはできません。ですから、正直申し上げて、勝本漁協にお願いをして、ブロックで、売れるようなことで、レートをお願いできませんかということをですね、お願いしております。今、組合長は前向きに、そのことに対処していただいたところでございます。そうなりますと、それこそ、このマグロについては、一番館であり、祝祭館であり、マリンパル壱岐等々、もちろんゆかっぱもそうでございますけれども、扱えることになるんじゃないかと。そういったことで進めていきたいと思っております。従いまして、正直、必要と思いますけれども、行政で物産館を作ることについては少し抵抗がございます。
以上。
はい、横議員。
私は民間を圧迫しているということじゃなくて、もう全部農協も漁協も民間の人も全部寄って、一箇所でそういうのができないかという、そういう提案をしたいと思っているんですよ。まあ、それについて。
はい、白川長。はい、いいです、結構です。
壱岐ではですね、いろんなものを一箇所でということを思ってますけど、なかなか難しいございます。横岡議員は、もしやるとすれば、どこでいいと思っていらっしゃいますか。反問いたします。
以上。
はい、横岡議員。
私は壱岐の魅力のある海岸線かどこか、そういう海の見える、そういうところはいいんじゃないかというふうに思っています。
はい、平川市長。
それはですね、場所を決めてないということですから、どこがいいということを言ってください。ぜひですね、一箇所というのはどこでと言ってください。そうすれば私は今から農協とか漁協とか、いろんな民間の方にですね、話していきたいと思っています。でもですね、海岸は一周中あるわけでございますからですね、ぜひ、そういう時は、ここでやってくれということをおっしゃっていただきたいと思います。
以上。
はい、横川議員。
私はその物産館だけじゃなくて、この前もお話ししますように、湯本温泉を利用したあそこの施設を中心にですね、やったかどうかというふうにこう考えをしております。はい、この物産館についてはですね、私は先ほど言いますように、もう少しこう積極的に、まあ、市がやるという第三セクターでとかそういうことも考えながらですね、特に雇用対策の中で今の お土産屋さん、土産を売っているところ、これはほとんど向こうにから来て、それで行きでアレンジ書を出しているということですから、本当のこと、本当のものは行きで作ってですね、そしてこうそこで出すとか、そうしなくてはもうこう箱だけとか、なんですか、包装だけを行きに行ってきましたとか、そうじゃなくて、まあ、ああいうのをやっぱり直で行きでできる、そういうこう対処ができないかというふうにこう一つは思っているわけです。そうしますと従業員も稼働できますし、6次産業化もできるということでございますから、まあ、民間を圧迫するということも少しあろうかと思いますが、まあ、先ほど言いますように、まあ、全体をまとめて、あそこに行けば何でも揃う、そういう、こう、発想ができないかということをですね、考えておるわけです。
はい、白川市長。
ただいま、呼子議員のご意見を聞きました。ぜひですね、検察経済委員会などで、一つ、議員皆様方のご意見もまずですね、お聞きをして、その後のことにしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、議長。
はい、横川議員。
最後の質問でございますが、まあ、いつもこう私は牛のことを言ってるんですが、特に今回はですね、緊急性、緊急にしなくてはできないという、こう、ことでございます。というのは、なかなか牛が増えない。そして価格は高騰する。そういう中で何の手当てというのが、まあ、手当てはしてあるわけでございますが、思い切った策をですね、打ち出してほしいというふうに思っています。例えば、子牛を導入して、その子牛が生まれて、金になるまで3年かかるわけです。3年というと、かなりのこう長いスパンでですね、その間にもう牛が減ってしまうという状況があるわけでございまして、国自体も緊急的にいろいろな予算措置をやるとか、放牧でですね、経費を削減するとか、そういうことも出ておるようでございます。私はこの荒廃地の放牧、これについても、どういう場所があるのか、どういうところが適当であるのか、そういう調査もですね、して、そしてそれを農協とこうタイアップして推進するとか、そして一つは農協自らですね、農家にばかり押し付けじゃなくて、農協自らも繁殖系をやるということで、まあ、現在180頭ぐらいの繁殖でございますが、まあ、農協が200頭規模のですね、そういう施設をして、ある程度の一定の歯止めをかけるとか、そういうこともですね、検討してほしいということで、まあ、先般も農協の幹部の方に話をしたわけでございますが、まあ、来年少しこう検討しようかということでございます。まあ、どうも農協自体も動きが鈍いようでございますので、まあ、市長の方からですね、積極的に、打開策を提案してもらえればというふうに思っておりますが、まあ、この件についてお願いしたいと思います。
はい、白川市長。
横行議員の4番目の質問でございます。肉業牛の緊急増頭対策について、横行議員はやはり、牛に対する、肉業に対する熱い思いをいつも語られます。まさにですね、昨日もお話ししましたけれども、域にとって和牛経営と、肉業牛経営というのは、大きな農業の柱でございます。これについては、 今までも私は重きを置いて施策を展開してきたと思っているところであります。今国県等々の施策もございます。その中で肉用経営安定対策補完事業に国が施策をしたわけでございますけれども、これは1棟当たり8万円の贈答奨励金というのがあるわけですけれども、これがですね、1農家で年間20棟贈答しなさいと、そうしなければ該当せんわけですね。ですから非常にこの非常にいい制度だけれども、現実的にですね、できないような内容でございます。そういった内容もございましてですね、一概にその国がやっとるぞと言ってもですね、私は本当のこう信仰なのかなと思ってみたりもするわけでございます。もろもろの県の事業あるいは市の事業については割愛をいたしますけれども、先ほど議員が申されますように、やはり私は今の経営体制のままでですね、いくら補助金がある思い切りこうやってもですね、後継者がいないという段階の中でですね、私はこれは効果が限定的だと思っているわけでございます。従いまして、先ほど議員おっしゃいますように、例えば JA が200棟以上のですね、経営を新たに始めるというような時はですね、それこそ議員皆様に諮ってですね、思い切ったことをしていかなきゃいけないと思っています。私は以前から申し上げておりますように、例えば、営農組織であるとか会社経営の方々とかいう方がですね、畜産事業に乗り出していただく、そして社員として牛の世話をするということがですね、私は望ましいと思っております。そういった中で、ある建設事業者にですね、その話をいたしました。仕事もないとおっしゃるからですね、一つこういう一つ肉用経営とかいろんな農業経営とかそういったことに新しい仕事を始めていただけませんかと申し上げましたところですね、これがですね、ほとんどの社員の方が一級土木施工士とか、いろんなこう技術を持ってあるわけです、資格を持ってあるわけです。やっとそれを取ってですね、今正社員としてる、そういったやつにですね、農業しろとなかなか言えんとですねということをですね、おっしゃったんですね。それも一つかなとやっぱ思ったりもしました。でも、まあ、こういった中で、いろんな選択肢を探してくれませんかということをですね、まあ、いろいろそういった方々にも私もお話をして、いろんな話を聞いておるところでございます。この和牛の減少、頭数減少についてはですね、本当に頭が痛ございます。一つ横議員におかれましても、こういう体制でこういう贈答対策がどうかという、和牛のプロでございますので、ご提案いただけたらなと思っております。よろしくお願いします。
はい、横議員。
もう時間がないようでございますが、まあ、実は新卒生き牛をですね、海外で扱いたいというそういう話をちょっと聞きました。私はぜひそういう中で、今和牛が高いのは海外に輸出をしておる、これがやっぱり世界で認められておるということで、だんだん私は海外に依存が高まってくるだろうというふうに思っています。そういう中で、更新も不足しておるわけでございますので、まあ、そういう観点からですね、私は生き牛をぜひ海外に輸出するというそういうことをですね、まあ、夢見て頑張っていこうと思っておりますし、まあ、市長の方もですね、今後肉用に対する振興策をぜひご協力をお願いして、私の質問に終わりたいと思います。ありがとうございました。